はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。5月の末にですね、東京に行ってきたんですよ。で、まあ、前日にバスに乗って朝着いて、まあ、見ようと思ってたイベントは、昼からやったんですよね。で、まあ、朝6時過ぎに着くんで、まあ、それまでどうするか、まあ、だから昼まで、どうするかっていろいろ悩んで、まあでもね、昼までにはね、お台場でライブ見る予定やったんで、お台場に行かないといけないんで、まあ1時までには。だからまあ、そうそう遠出できないっていう。なんでね、初めてですね、東京で映画見ようと思ったっていう。まあ何見たかっていうと、皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグっていう。まあこれイタリア映画ですね、まあ。鋼鉄ジーグとはまず何ぞやっていうね。日本のアニメですね。1975年から1976年にテレビ放送されたっていう。覚えてない人が多いでしょうね。まあこれがイタリアで大人気だったんですよね。で、それを元にした映画って言っていいんですかね。まあローマが舞台で、主人公はエンゾっていう強盗なんですよね。で、毎日、まあ、強盗働いて暮らしてるっていう。で、ちょっと追われてるんですよね。追われてて、で、船に逃げ込んだんですけど、さらに追いかけてきたんで、外に出て川に飛び込んだんですよ。で、川に飛び込んで追っ手がいなくなったんで、上がろうとしたら、ドラム缶に、川に捨てられてたドラム缶にはまってしまったんですよ。で、これがすごいんですけどね、そのドラム缶が放射性廃棄物なんですよね。で、その中にはまってしまって、まあ、抜け出したんだけど、体は汚物で真っ黒になって、で、吐いたらもう真っ黒いもんが吐き出されてっていう。で、まあ体調は回復して、で、知り合いに会いに行くんですよね。で、知り合いに会いに行ったら、まあ知り合いがちょっとね、協力してほしいって言ってね、家に招くんですよ。そこでまあ知り合いの娘アレシアがいるんですよ。まあ、でアレシアがちょっと頭おかしい子っていう。で、常に鋼鉄ジーグの DVD をね、見てるっていう。で、主人公のエンツにもアマゾンの手先かって聞いてきたりするっていう。で、まあ主人公の知り合いが闇取引の計画のためね、工事中のビルに、まあ知り合いがエンツを連れていくんですよ。あと、外国人二人。まあ、で、その片方の外国人の、多分なんですけどね、体の中に薬入れて運ばせてたんやろなっていう。で、まあ、運ばせてた外人が死んで、で、もう片方の外人が、知り合いから銃を奪い取って知り合いを撃って、で、エンツも撃たれてビルの9階から投げ出されるんですよ。でも、エンツは何事もなかったかのように起き上がって、で、無傷で。で、拳でドア殴ったら穴開いて鉄も曲げれるっていう。まあ、ここら辺で、エントもね、もう気づってくるんですよね。自分の体変わったってことに。で、知り合いの娘のアレシアはエントのパワーを見て、鋼鉄ジーグの主人公シーバヒロシだと思い込んで、世界を救ってくれって言うんですけど、エントは何言ってんねんって言ってね。エントね、小物なんですよ。もともと小物やからね。怪力でやることって ATM 叩き壊して奪うっていう。で、防犯カメラにエンゾの姿が映ったんで、それが YouTube でアップされてすごい広まるっていう。で、まあ、一方ね、その、ギャングのボスって言ったらいいんですかね。 のジンガロっていうのがいるんですよ。この人も現金輸送車の強奪計画とか麻薬の取引とかの話してるんですよ。で、麻薬の取引が失敗して、まあ上部の自分の上の組織から追い込みかけられてるっていう。で、それなんとかするために現金輸送車の強奪計画立てるんですけど、それをエントに邪魔されて現金奪われるっていう。で、ジンガロがね、ジンガロがもう自己顕示欲、ナルシストより自己顕示欲強いんですよ。で、エンツがメディアに取り上げられることに苛立ち持って、でも、仲間を起こすんですよね。だんだん追い詰められて。で、ジンガロはもうね、これはやったらあかんと思うんですけど、なんか自分の仲間殺したりするっていう。で、ジンガロがエンツのパワー、に興味を持ってあれしちゃう人質とってエンツに教えろ言うんですよ。でエンツはジンガロをね、自分が飛び込んだテベレ川に連れて行って秘密を打ち明けるんですよ。でそこでジンガロを殺そうとするマフィア、まあだからジンガロに追い込みかけてる人らですね。ジンガロに薬の取引とかやらせて、その人らがね、あの現れて、で、アレシアは巻き取り食らって撃たれて死ぬっていう。で、ジンガロも撃たれるんですけど、鎌に飛び込んで、で、放射性廃棄物の、をなんとか浴びることができて、ジン、エンツォと同じパワーを手に入れるっていう。で、エンツォは仲良くなったアレシアが、死んでショックなんですけど、世界を救ってって言われたんで、交通事故で車に取り残された子供を救ったりして、まあ正義で目覚めていくっていう。一方ジンガロは自分のことを殺そうとしたマフィアを殺したり、最後サッカースタジオで爆破テロを起こすっていう。でそれを起こすって言ったらジンガロのが言ってたのを思い出して、エンツはサッカースタジアムに行って、で、そこに爆発って思ったジンガロが現れて、で、殴り合いっていう。で、最後もうね、爆弾を奪うことに成功して、爆弾と一緒にエンツは川に身を投げて、ジンガロも一緒に川に落ちるんですけど、で、川底から爆発して、水しぶきとともに橋にジンガロの頭部だけ転がっていくっていう。でエンツはいなくて、エンツ死んだんかなと思われてたら、最後ビルの上にエンツがいてて、アレシアから送られた鋼鉄リーグのお手製のマスクをかぶって街を守りに行くところで終わるっていう。ヒーローものっちゃヒーローものですけど、結構ダークな感じですよね。主人公も決して善人とも言い切れないっていう。ずっと強盗やってて、で強い力持ったら、その要はスケールが大きくなるっていう。今まで強盗してたのが ATM 奪ってて現金強奪するっていう。でジンガロはジンガロで成り上がりたいし、すごいナロシストっていう。かといって上の組織にはいいように使われてるっていう。で、力入れてすることが、サッカースタジアムの爆破っていう。ジンガロもよくわからないんですけどね。その目立つために、サッカースタジアムで爆破テロかっていう。まあ、ね、エントもジンガロも強いんですよね。落下しても無傷やし、拳でドアに穴開けれたりっていう。まあ強いんですけど、決して無敵ではないっていう。言うたら、エンツは麻酔銃で眠らされたりしたり。で、足の指切り落とされて、くっつくかっていうとくっつかへんっていう。まあだから見た感じなんですけど、まああの強い力っていうのは、 鋼鉄なんですよね。鋼鉄、体が。で、回復力はあるっていう。かといって、何かね、麻酔とかには弱いし、で、まあ、切り離されたりしたら、もうくっつかへんよってことなんでしょうね、あれは。なんかね、対照的ですよね。もう強いパワーを持って、正義に目覚めちゃう人と、で、より悪いことをしようとする人っていう。もうね、ジンガロもジンガロって見てられないんですけどね。まあ最初に麻薬取引失敗して、でまあ、金渡せて上に言われてたから、どんどん追い込まれるんですよね。で、どんどん追い込まれる。で、仲間と方針の違いで揉めて、で、自分に逆らった仲間殺したりしてっていう、どんどん自分で自分を追い込んでしまうっていう。で、最後、パワー持ったら持ったで、よりひどすごいことしようとするで、それも邪魔されて終わるっていう。なんかもう、まあ、化け物には化け物ぶつけるっていう。まあ、続編はないでしょうけどね。まあ、でも、面白かったですよ。なんかね、正義に目覚めるっていうけど、それまで時間かかるなっていう。まあ、でも、これが現実できないんやろなって思うんですけどね。人間ね、だって今まで悪いことしてた人がね、強い力持ちました。はい、じゃあこれから、ね、世のため、人のため役立ちます、役立てますってなりませんからね。ね、だって今までやってたことね、強い力持ったら変わるかっていう。そのやってることとか逆のベクトルに変わるかっていう。言うたらどっちかっていうと、よりね、より規模を大きくするのが普通やろなって思うんですよね。ああ、だからそう考えるとね、あ、まあ、こっちの方がリアルなやって。悪人がね、急にそんなね、そうそう目覚めへんよなっていう。まあだからどっちかっていうと、エンツォよりジンガロの方が、まあ、リアルな感じっちゃリアルな感じなんですよね。で、次の話題なんですけどね、新日本プロレスリングが、今度7月ロサンゼルス大会やるんですけどね、まあ、今度 IWGP US ヘビー級王座新設しますっていう。で、米国大会で、まあ、初代王者決定トーナメントを行いますよっていう。まあ、あれですよね。まあ、海外で、まあ、でかい大会やるんで、それ盛り上げるためにってことなんですよね。まあ、昔もありましたけどね。IWGP インターコンチネンタル王座。これもありましたけどね。これは、もともと、インターコンチネンタル王座は、2011年に、アメリカ興行を、5月に行ったんですよ。まあ、その時に、IWGP インターコンチネンタル王座設立しましたっていう。で、そこでまあ、初代王座決定戦やったんですよね。で、まあ、今はどうなってるかっていうと、まあ、普通のベルトなんですよね。IWGP コンチネンタル王座。別に、ね、海外で防衛することもあれば、日本で防衛することもあるっていう。だからこれね、その、日本の団体なんで、新日本、新日って。だから IWGP US ヘビー級王座を米国大会で初代王者決定しますってね、そっから後ですよね。結局防衛戦とかどうすんのっていう。まあ新日のベルトなんですよね。でも新日のベルトやけど、ずっと海外で防衛戦とかやり続けんのっていう。言うたら日本人が取ったとしても、日本人がチャンピオンになったとして、じゃあ日本で防衛戦やり続けんのっていう、 US ヘビーなのにっていう。あんまりね、なんかこう海外で大会やるんで、それを盛り上げるための一環でベルト作ってもね、あんま意味ないよなっていう。結局単に普通のベルトになって、 で、だんだん新日でベルト増えていくだけっていう。あの、もちろんベルトの価値を上げるのは、今そのベルトを持ってる人らなんですよ。まあ、なんですけど、まあ、結局、ベルトの格、格っていうかね、どのベルトが一番値打ちあんのっていうね、ってことになるんですよね。IWGP ヘビー級王座あったり、ネバー無差別級王座あったりっていう。まあ、ベルトはね、増やすと盛り上がるし、ストーリーが作りやすいんですけど、かといってね、こんな、ね、もう海外でね、海外でベルト作っても、海外の大会でベルトこうやって新設しても、海外で防衛戦とかね、海外で展開し続けるの難しいねんから、ええんちゃうかなっていう。だから内藤なんかが今 IWGP インターコンティネント王座で、今ベルトの封印示唆してるんですよね。まあ、本当すごいベルトの扱い悪いんですよね。ベルト掘り投げたり蹴り上げたりっていう。で、まあ、そんなことしてるんですけど、選手たちから反論が聞こえてこないから、まあ、ライガーぐらいなんですよね。で、まあ、インターコンチネンタルと同じようなベルト、US ヘビー級王座ね、もうすぐ誕生するから、もうインターコンチネンタル王座も封印した方がいいんじゃないかって言ってるんですよね。まあ、してもええんちゃうかなっていう。結局ね、ベルトって多くしたらしたらでね、それだけ値打ち落ちるっていう。いや、結局誰がすごい、どれがすごいの？誰がってなるんでっていう。だからあんまりね、ベルト、こうやって増やすのは安易やなーっていう。基本ね、僕はベルトは、1、2、3、4、5、6ぐらいでええんちゃうかなと思うんですよね。ヘビー級のベルトと、ジュニアヘビー級のベルトと、で、まあ、ヘビー級タッグのベルトと、ジュニアヘビーのタッグのベルトと、で、まあ、ヘビー級、ジュニアヘビー級以外での、ちょっと変わった位置づけのベルトと、あと、まあ、あと、ま、三人タッグのベルトですね。三人タッグで言い方おかしいか。まあ、もう一つベルトぐらいかなーって思うんですけどね。まあ、だから六人タッグのベルトぐらい、まあ、なんか6つって変ちゃうかなっていう。ごめんね。結局、増やすと増やすで、値打ち下げるだけなんてなるからね。かといって、ベルトあると盛り上がるしっていう。まあ、だから、あれなんですよね。もう、やる前から、まあ、だんだん意味なくなるやろなって、ベルトは、あんま作らん方がええんちゃうかなと思いますよね。で、次の話題なんですけどね、今期はドラマは、まあ、ちょこちょこ見てるんですね。ひよっこ見たり、身を尽くし料理長やったかな見たり、あとあなたのことはそれほどとか、まあ、あなたのことはそれほど、まあ、ざっくり内容言っちゃうと、主人公のミツって女の子が、有島光希ってこう、のことが、小中学校の同級生の有島のことが一番好きやったんですよ。だからまあ、有島が引っ越すんですよね。で、ミツが占い師に、2番目に好きな人と結婚した方が幸せになれるって言われて、2番目に好きになった渡辺亮太と結婚っていう。で、結婚したんですけど、まあ、偶然、有島と出会うんですよね。で、まあ、 不倫なんですよね。お互い既婚者なんで。なんですけど、不倫を純愛、運命の恋って信じて、ミツがのめり込むっていう。だってもう第1話からお互い頭おかしいっていう。ハンバーガーショップかな。で、会った、再会した後、バー行くんですよね。で、喋ってるんですけど、お互いが既婚者ってことは言ってないんですよ。で、当たり前ですけど、自分が結婚してるってことは分かってるんですよね。なんですけど、ホテル、ラブホテルの前通った時に、アレシマに誘われて、ミツはもう、拒否することなく、ホテル入って、結ばれるっていう。だから一番目で出会った人と、再会して、で、盛り上がるっていう。まあで、どうなるかっていうとね、こっからどうなっていくかっていうと、まあ旦那に気づかれるっていう蜜は。蜜がね、うかつなんですよね、すごい。最初はね、まあ、LINE っぽいソフトね、の履歴まめに消したりとかね、してたんですけど、だんだん消すの忘れてね。しかもね、携帯の電話帳にね、アレシマの名前入れてるんですよね。それでいろいろバレるっていう。で、バレるんですけど、まあ、旦那の亮太は、それでも君のこと愛すっていう。まあ、あれもあれですごいんですけどね。全く怒らないんですよ、旦那。全く怒らないんですけど、全く怒らないんですけど、全く怒らないし、今までのこと、今まで、もうこれからも君のこと愛すっていう。で、まあ、ミツはだんだん旦那が怖くなってくるっていう。まあ、怖いですよね、そら。不倫してバレたのにね、全く怒らないっていう。で、まあ、アレシマとミツは相変わらず付き合うっていう。お互い全くためらわないっていう。で、アリヒマの奥さんもだんだんね、あれっていう、気づき出すっていう。で、今は、今のところは、アリヒマの奥さんも、不倫に気づいてっていう。まあ、これ奥さんがね、いろいろ喋ってたらね、アリヒマがね、浮気のこと気づかれたってね、勘違いして、自分からゲロってしまうっていう。喋ってしまうっていう。で、お互いもう知られてるっていう。で、ミツは生理来なくて、これ妊娠したんちゃうかって思うんですけど、ちょっと妊娠検査薬はまだちょっと怖くて使えないっていう。いや、すごいですよね。不倫なのに否認してなかったっていう。もう、ものすごい快楽優先ですよね。もう怖、後先考えないっていう。結構ね、視聴率もなんかどんどん上がってるんですよね。一時期下がってたんですけどね、だんだん上がってきて。まあ、だから、見て突っ込むドラマですよね。なんやねん、こいつっていう。いやー、でもなんかね、密がすごいんですよね。今日この子罪悪感ないんやろなっていう。浮気してるけどっていう。不倫してるけどっていう。で、旦那のことはちょっと怖いっていう。まあ、怖いんですけどね。いや、でもそれ以上に怖いの自分やでっていう。結局、周りの人間をおかしくしてんのは自分たちの不倫ですからねっていう。まあ、ヒロインになるんでしょうね。 ヒロインになって、ヒロインになって、で、まあ、頭のぼせてるっていう。あ、こんな素敵な出会いがっていう。どうか、占い師のことは信じひんでもと思うんですけどね、2番目に好きな人と結婚した方がっていう。ねえ、まあ、で2番目かっていう。結構友達のね、女のお友達にね、いろいろ言われてね、で、ミツが家出て、友達の家で泊めてもらったりしてね、お世話とかになるんですけど、友達の京子の言葉は耳に入ってこないっていう。あれ、友達にして、したらみんなすごい怖いでしょうね。まあ、ね、まあ、普通にね、結婚生活を送ってただろう友達がね、不倫しだして、で、全く、悪く思ってないし、自分の言葉も届かないっていう。なんでしょうね。でも友達のことは心配してしまうっていう。でもその声が届かないっていう。まあ心配も自己満っちゃ自己満ですけどね。うわーって感じですよね。それで、うわ、この人全然届かへんっていう。いやー、最後どうなるんですかね、これ。なんかね、やっぱ、なんかおかしいことあったらね、周りがどんどん影響を受けていくっていう。で、影響を受けていって、で、だんだんおかしい人を中心におかしいのが広まっていくっていう。だからもう、おかしい原因排除するか、おかしい原因、因となってる人らと離れるかとかね、おかしい原因を何とかしないと、もうおかしいのが止まらなくなるっていう、みんなおかしくなっちゃうっていう。まあね、ミツは別れたいんですけどね、ミツは別れたいんですけど、旦那の亮太が別れてくれないっていう。だって旦那の亮太は不倫しても君のこと愛すよってことだから、ん？何が問題なのって感じなんですよね。まあ何が問題なのってことなんですけどね。いや、それでもっていうのすごいですよね。もう無理なんですよね。もうね、もうやり直すとか無理なんですよ。もう主人公は全くね、ね、ミツはもう旦那とやり直す気ないんで、それでもね、別れようとしないっていう。言うたらもう、一方的な愛情を送るだけしかないですからね。それでも、別れないっていう。まあ、一途っちゃ一途ですけどね。でも歪んでるよなっていう。まあでも、もともとね、ミツが不倫する前もね、りょうたは、まあ、若干重い人やったんですよね。若干めんどくさいというか。でもまあ、優しい旦那さんやったんですよ。料理作って、仕事して、で、奥さんのこと考えてっていう。まあでも2番目やから満足できなかったっていう。で、1番目と出会って、来たこれっていう。で、ホテル行きましたっていう。すごいね。あの、なんて言ったらいいんですかね。あれ、ストッパーが、心のストッパーがあれ、もともとなかったのか、一番目と出会った瞬間にストッパー外れたんか、あれ、どっちなんですかね。まあ、奇跡の出会いっちゃ奇跡の出会いなんですけどね。男も女もお互い心のストッパーがないっていう。まあ、ね、有島の方からホテルグイって行ったんですけどね。それでも有島も結婚してますからね。まあ、有島もその頃、ね、奥さん妊娠してて、で、実家帰っててっていう、まあ、言うたら心に好きがあったんでしょうね。いや、好きやったからって、行かへんやろ、普通っていうのもあるんですけどね。 それでもね、行っちゃうっていう。まあだからドラマ盛り上がるんですけどね。まあね、ね、残念ですけどね、やってる本人は楽しいんですよね。あれも二人とも独身やったらね、ほんま幸せなカップルなんですけどね。結婚してるっていうのがね、だから結婚してたりね、ね、恋人いたらね、やっぱ諦めなあかんことっていうのはあるし、やっぱそこら辺はね、やっぱりね、もし、ね、もし付き合い、別の人と付き合いたいなら、別れてから行かないとなっていう。結局ね、自分が幸せになるためにね、誰かがね、犠牲になるっていう。まあね、まあ誰が犠牲になるっていう、それどうなのって思うんですけど、ね、頭がお花畑の人には届かないなっていう、あーっていう、あーこの人たちはどうなるんだろうっていう、まあね、あれもしね、主人公も有島も離婚してね、で有島とミツが再婚したとしてもうまくいくとも思いませんからね。なんかもう今の状況だからこそ盛り上がってるって感じがしますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。